こんにちは、スタパ斉藤です。スタパバンド実験放送の第3回目です。ですね、今回はですね、前回かなり音が混ざっちゃって音の大小が聞こえにくかったんで、マイクを3本それぞれの人に用意して、あとミキサーという機械を使ってそれぞれちゃんと分離を良くして、それで PC のサウンドカード経由で録音してます。でマイクが3本ということなんで、また今回もお客さんが、まずは、
工藤です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ゆのです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やっぱマイクつけなきゃダメかとか思って買ったんですけど、最近割と昔に比べると意外と録音機材が安くて、カラオケ用だと今どのくらいでしょうね、4000円とかちょっといいの買って6,000〜7,000円って感じで、であと買うときミキサー買わなきゃなとか思って、ミキサー高いじゃないですか、とか思ってたんですけど、割と1万円でかなり8チャンネルぐらい普通に使えるミキサーですね。なんか昔、
なんか全然イメージが違いますね。
そうですね、一昔前だとこれで29,800円とか38,000円とかっていう気がしてたんですけど、何ですかね。でも工藤さん昔 Mac でサウンド
某 A 社にお世話になっていて、ちっとも働いてなかった頃に Mac のサウンド編集をしまして、当時レートだとやっぱり11.2kbとかぐらい で、
う
ん、あのちょっとボイス系だったんで、あの英会話教材みたいなので音をちょん切るみたいないじってたりとかして、なんかもう音の編集って泣くほど大変なんだなみたいなあんまり、しかも全然思ったようにならないやっていうのが強烈にトラウマになってるんで、こういうの見ると
機材がね、
すっげえ大変なんだろうな、音の編集とかって。
昔とかだとあのパソコンで音を録音編集とかいうのが大変っていうか、お金がかかる割にはそんなにすごいことできなかったですからね。僕も当時趣味でいじって、短い Mac のアラートサウンドとかあるじゃないですか、あれ自作とか言って、
あれ楽しかったですよね。私あのうちの会社で今副社長の伊勢里さんいるじゃないですか、あの伊勢里さんがえへんって咳払いするのが結構癖なんですよ。でそのえへんっていうのをあのちゃん音取って、で他の人のあのエラーのイベントに割り振っといてビープになる時は
ドキッと
したっていうのがビクーンみたいな、いろいろそういう遊びはしましたね。そういえば
で、そういうの当時とかやると結構ちゃんとしたマックだったらサウンドなんだっけ、サウンドエディット16とか、なんか5万円とか6万円とかするソフトなんですけど、そういうの買って、あとマイクつけたりしてでやって、なかなかいいのができたと思ったらマックさんがお泊まりになったりして結構ね、それで
そうなんですよね、
なんかねちょこっとした、今だとフリーソフトでできちゃうようなことも当時はお金かかったし、外の機材とか入れると、そうですよね、さっきのミキサーみたいに何万円もして、でこれだけなのか、しかもうまくいかないんだっていうのがあったりして、僕も割とパソコンで音を録音し続けるとかいうのは、疑ってる感じですね。デジタル録音って平気なのとかってハードディスクレコーディングとかってラジオ局の人も最近どんどん使ってるみたいなんですけど、
あ、そうなんですか。
でもね、なんかいろんな人の話聞くと、やっぱりデジタルを信用してなくてMD で取材とかするんですって、で MD で取材に行って、やっぱりたまには飛んじゃったりすることがあるんですって、まれに。でそれいうのがあるから、一番安全なのはテープだよねっていうことになってて、でもあの人は本当に仕事で現場で録音できなかったらやばいじゃないですか。
そうですよね。
で MD のトラブルとかあると、やっぱりとかっていう、やっぱりデジタルはでそういうのがあって、まだあの局の番組のライブラリとかあるじゃないですか、ああいうのは MD 化できないって言ってましたね。
でもそうなんですよ、光メディアってだって100年して読んだ人ってまだ誰もいないですからね。
出てきたばっかりなのかも、
まあでもデジタルの楽だとは思うんですけどね、扱いは。
そうですね、
まあ楽に消せちゃうっていうのもあるんですけど、
32ミリ秒で消えた、
あっという間に消えちゃうんで、
なくなっても諦めつくもんだったら、まあデジタルの方がいいよね、比較的。あ、でも私あのスマートメディアのデジカメであのイベント取材した時に物撮りで結構データが変になった時があ
、 スマートメ
ール。それがですがね、あの隣のコマと絵が混じってるんですよ、混じってるっていうより半分でちょうど綺麗に切れてるんでしょうがないからフォトショップで貼り合わせたんですけどあの読めないんじゃないからまだマシだったんですけど、
もう結構でもないですけど、スマートメディアだからか分かんないんですけど、なんかありましたね、そういうの。僕は上下でした。
あ、そうですか。
上下半分ずつノイズになってる画像楽器、この間のなんかこの録音で音をかっこいいのを作ろうとか思って楽器、デジタル楽器というかシーケンサーみたいなのとサンプラーが合体してるのを買ったんですよ。でそしたらそれの記録メディア、サンプリングした音を保存しておくテープみたいな、テープ代わりに使うっていう感じなんですけど、記録メディアがスマートメディアで、あ、スマートメディアってこういうところで活躍してるのかなって思ったんですけど、8メガとかなんですよ。8メガのスマートメディア、しかも付属してなくて、で
今むしろ買えなくないですか。
買えないんですよ。で買ってこようとか思った瞬間、っていうか売ってないじゃんっていう、最低でも3064とかですか、今3264ぐらいじゃないですか。で、あの、でも楽器使う上で保存したいんで、あ、そうだ、ヤフーオークション絶対あるとか思って、行ったらあるんですよ。8メガ、8メガだったかな、4メガとか8メガが10円とか50円とか書いててんですよね。あ、そうそう、それでいいんだよとか思ってそういう値段でしょとか思って入札したら、翌日になったらなんか500円ぐらいになってるんですよ。500円は限界だろっていう気がしたんですけど、でまたちょっと足すと1000円とか1100円とかになって、え、何これとか思って見てたら、同じような楽器使ってるっぽいとみんなないんだと
か。結構だから音楽系のものとかって PC 以上に昔のインターフェース引きずってる感じはありますね。
ありますね、なんかそうそう、どこだったっけな、どっかのサンプラーを買った時に、もうあんまり言っちゃいけないですけど、 ZIP の、
はいはい、
ZIP だけだったりするんですよ。ZIP だけでこれ高かったのに、ね、この先不安とかって。
ちょっとなんか古めの企画が採用されてるんですか、そういう機器って。
割とそうですね、ハードディスクレコーダーとかも、まあ、出たての頃も、やっぱり今時この容量はないだろうっていうのを積んでましたからね。
あ、
なんかでも音楽業界とか言ってもローランドとかヤマハが作ったりするじゃないですか、どういう意図なんだろうとかっていうか、あの、ヤマハとかってドライブビー作ったりするから、その辺は調整してるのに、とか思うんですけどね。
確かに。
なんかあの携帯電話系で最近面白いものとか、サービスとかってあります？
携帯ウォッチとかで公式あのメニューの中のコンテンツをご紹介して見ちゃおうかなとかって、あのコーナー作りたいっていう話をちょっとだいぶ前からしてるんですけど、それでなんかあの少しなんかいろいろ見とこうかなと思って、私の方で、まあ、他のスタッフは皆さん男性なんで、まあ、男性は絶対見ないようなやつ見てみようと思って、あの私の王子様っていうメールゲームをやってみたんですが、
どんなゲームなんですか？
一応なんか始める前の前振りからすると、まあ、いろんな王子様とメールのやり取りができて、で、あの最大3人まで同時にできて、で、あの3人とかとずっとこうあのパラレルにこうメールをやり取りしてると、あの王子様同士でやきもちをやったりとか、
あ、バーチャル王子様とメールを交換みたいな、
なんかそんな感じの前振りがあって、まあ、やってみっかと思ってやったら、一応なんかあの最大3人ということで、いきなりサービス入ると3人ぐらいからメールが届くんですけど、かなり中身がいけてまして、割となんかカモンイエーワオーみたいない
きなりですかって
なんかこう
王子様
王子様ですかこれもみたいな、
あのいや初めましてとかって爽やかな感じ。
いや、一番初めに来たのは初めましてお嬢さんみたいな、あのそこそこまともな日本語のやつが一個来たんですけど、なんか年齢が40歳とか書いてあって、 王子そうみたいなところで、あの、で気に入らなければすぐお別れするっていう選択肢があるので、もう速攻でお別れして、うん、2番目に来たらなんかカモンイエイワオみたいな
それなんか見出しに未承諾広告とか書いてあるわけないです
かそう思うよね、初め開いた時にスパムだと思ったんですけどなんかだから、あの1通目はおじさんだし、2通目から3通ぐらいはそういうなんかかなり異様なハイテンションのメールが来るんで、これってっていう、少女漫画を買ったつもりでいたら中見たら赤塚不二夫だったみたいなギャップがあって、これだけあの思ってたのと外されたのは久しぶりって感じはありますけど、でサイトとか見に行くと、あの絵も見れるんですけど、グラフィックがまああの日のビットマップなんですけど
で日かよって感じです
とりあえずかなりそんな感じなんですけど、それがまたこれって人類ですかみたいな絵だったりして、これはかなり最近ではヒットかなみた
いな。前面白いなと思ったのは、あの au の GPS の機能を使った鬼ごっこができますサービスっていうのがあって、要はその仲間内でそのあらかじめ、まあ、あのお互いに登録し合っておいて、で、あのその友達の位置情報とかを、まあ、なんかレーダーでこう、
はいはい、
拡大縮小して自分の近くのどっちの方側にいるかとかっていうのを分かるっていう、もう結構面白いな、
ハイテク鬼ごっこ的
に、そうですそうです、
うん、
いい大人が、
ただまあ屋内入っちゃうと結構誤差が出ちゃうんで、あれですけど、結構それはそのどうしても携帯電話の中だけで完結しちゃうと、なんかもう引きこもりみたいな感じになっちゃいますけど、そういうことになると結構外にも出るじゃないですか、
そうですね、
健康的に遊べるかなと、
鬼ごっこのために、
結構でも昔子供ぐらいの時にこういうちっちゃいかっこいい装置で、
はい、
あの追跡とか言ってスパイみたいなごっこみたいな、
なんかスパイセットみたいなついてませんでした、よくあのトイレに流すと流れるスパイ手帳とか
メッセージ書いて消える紙とか言って消してどうするとかです
まあでもそういう意味で言うと結構最近の携帯電話ってカメラもついちゃってるし、あえとスパイツールみたいな感じにはなってきます
ね。そうですね、そう考えると改めてなんか欲しい気もしてきますね、ウルティマオンライン買ったんですけど、
はい、
あの友達にですね、ウルティマオンラインやってた話聞いて、その人の話っていうのは、途中から参加して戦おうと思ってたらもう周り強い人がいっぱいいるじゃないですか、で勝てなくて、そういう人たちが何か戦うとアイテムが落ちてそれを自分で拾うとちょっと得して強くしられるとか言って、でも一向に強くならないんですって、しょぼいアイテム集めても。でなんかどっかに教習所というかですね、習いに行けばいいらしいんですけど、そういうのも嫌だとかって、なんか得をしたい人で、物をずっと拾ったらその生活が染みついちゃって、俺たちは拾う役だからとかってそれででもある日それもこれじゃあ拉致開かないっていうんで、モラルに反することにとか思ってですね、ウルティマライト家があって鍵をかけないと誰でも入れちゃうんでしょ、で空いてる家がたまたまあって、でやったっていろんなもの盗んだんですけど、それもどうかと思うよと思うんですけど、でも本当に生活苦っていうか楽してどうにかようにで盗んでて、なんか細かいものいろいろ盗んでたらすごい剣があったんですって、でそれも盗もうと思ったらもう持ちきれなくて体力がなくて、それで一回もうすごい、それで見つかるとやっぱり周りのプレイヤーからあいつは泥棒っていうことでつまはじきになっちゃって、相当ビビって盗みに行ったらしいんですけど、でその思い剣を盗もうと思って一回盗んだものはどっかに置きに行ってもう一回持って、それを盗んだんですって、でやっと持ってて、ギリギリ持ってて盗んだんですけど、使おうと思ったら体力だから技術じゃなくて震えないとかって、そんなそれでもう俺はいいんだよ、俺は物拾って生きるからこれ面白い世界かもと思って、
おかしい、
ね、ゲームの趣旨が変わっちゃって
違うゲームになってんじゃん
首都高バトルオンライン、
ああそれは僕
やってました、
セガの何でしたっけドリームキャストでハマって、はい、あの時危なかったんですよ。あのね24時間やっちゃうんですよ、うん、ずっと今の感じでいけるとかって思うと、うん、あのお風呂上がりでちょっと一回やっとくかとかって感じでやってたら、うん、次のお風呂に入る時間ぐらいになっちゃうんですよ。なんか体が冷え切ってるあえて自分で封印したぐらい、やばいとかも、それオンラインでどうなっちゃうのとか思いますけど、面白いですか？
割と面白いですね。結構その無料の1月とかは結構その日本のユーザーじゃなくて海外のユーザーとかがすんごい来てて、英語でチャットしてるんですよ。で結構やつら下品なことを平気で言ってですね、うん、僕とかも結構ひどい散々言われてですね、
そうな
のここでは言えないようなこととか英語で言われてですね、
そうだろう、
思いっきり放送禁止用語とかですね、
4文字系とか
4文字系
満載でしたね。
満載ってびっくりしましたね、うん、ドキッとしました。そういえばオンラインあの対戦ゲームって昔やったのポスタルっていうゲーム知ってます？ちょっとおかしくなっちゃった男になって、とにかく全員殺すっていうゲームなんですよ。で街中銃を持ってダダダダダ、
あーなんか雑誌の紹介を見たことある、
殺人ゲームなんですけど、でオンライン対戦ができて、でこれはもう俺が一番殺すぞとか思ってアメリカのサイトに接続してですね、やったんですけど、もうまあ回線が遅いんで不利なんですよね、でもう全部殺されまくりというか、全ての弾丸が俺に当たったっていうってやられて、その後チャットとかするじゃないですか、でチャットして何歳ですかとか言ったら14とか言われて、マジかよと思ってで向こうはグッドジョブみたいなこと言うんですよね、なかなかうまくやったけどもうちょっと早く動いた方がいいぞとか言われて、うっそ俺30過ぎてんのに14歳のアメリカ人にそんなこと言われちゃってもうオンラインゲームやんないと思ってオンラインゲームそういえば知り合いの全然ネットゲームとかやんない人が、この間たまたまなんだっけなガンダム、ガンダムのなんだっけな名前忘れちゃったあれなんですけど、
あ今テストやってるやつですか？
もうかなり前のやつみたいですね。その最初の方のやつやって、感激してましたね。ゲームはゲームでまああれなん普通なんだけどって言ってて、ネット上での出会いが優しい人がいて、何とかさそこはこういう風にやるんですよって教えてくれて、感動したとか、ネットってそういう世界だったんだとか言ってハマって
外も言えないかもしれないけど
の人割と、はい、あの某巨大 BBS ばっかり見てる感じなんですけど、ネットっていい人がいるんですねとか、
なんかイニシャルのイメージがめちゃめちゃ悪いわけですね。
そうあのインターネットって悪いところでエロ画像となんとかってそういうのを、なんていうんですかね、あとクレジットカードの番号入れたら絶対破産するみたいなイメージしかなかったんですけど、ガンダムのゲームで優しくされてなんか開眼したみたいですけどね。
あいい人もいるってことで。
そんなわけで第3回実験放送、そろそろお別れの時間がやってまいりました。ここまで聞いてくださってありがとうございます。また次回も続けますんでぜひよろしくお願いします。それではさようなら。